こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近今月公開した映画を見るために、
はい、
部屋で探してたものがあるんですよ。
お、何ですか？
任天堂 DS の二の国っていうゲームと、
はい、
同時にちょっと本体もどっか行っちゃってたんで、
はい、
3DS か DS かどっちかの本体をこう山積みになってるいろんなものの中からちょっと探してたないといけないなと思って、
はい、
別に頑張ってはいないけどなんとなく探したら発見したんですよ。
ほう。
そしたら面白いことに発見したのは任天堂の DS の方なんですけど、
お、DS ね、はいはい。
DS の本体見つけて、あ、本体が発見したと思って、カートリッジが刺さってたから、はい、何のゲーム差しっぱなしなんだろうと思って出してみたら二の国だったっていうね。
じゃあもうクイさんですか、二の国を途中で頓挫したまま DS はそのまま動かしてない。
そう。だから一番最後にやっ出たゲームが二の国だったっていうね、
うん、何年前ですかそれっていう話ですね。いや DS だからね、
二の国のその僕が差しっぱなしになってた二の国漆黒の魔導士っていうやつは、はいはい、2010年発売のゲームなんですよ
ぐらいですね。もう10年近く経つんですよ ね、 ね、
うんうん、だから多分途中でやめてたのは多分その年明けて2011年とかになってたぐらいだと思うんで、さすがに、
はい、
だから少なくとも8年ぐらいは放置したまんまっていう、ね、差しっぱなしで。
なるほどね。
だってその後 3DS が出たから。
出ましたね、はい、
多分もう3DS に移行しちゃって自分の中で、
はい、
で 3DS の、うん、方でしかもう触ってなかったから。
うん、そうですね。今ざっと調べたらあれですよ、小西さん、 3DS の発売がいっちゃん始めのやつが2011年2月ですからね。あ、末ですからね。
多分それでですね
すぐ 3DS を買ったんで、で 3DS のソフトも買って やりだしちゃったから、もう ほったらかしということですね。
でもね、多分ねほったらかしにしてた理由はねもう一つあるんですよ。
あるんですか。
二の国のその DS 版ってなんていうの、ソフトと一緒に魔導書がついてるんですよ。
はい、
確か正式名称は魔法指南書だったかな、
はい、
なんかマジックマスターっていう本が一緒にソフトとついてて、本の中に魔法陣とか書かれてて、それを見ながらゲームしないといけないんですよ、
はい、
っていう当時としては画期的なっていうか、世界観にすごいなんかこだわったゲームソフトだったわけなんですよ、
はい、
だからその魔導書がないとゲームできないんですよぶっちゃけると。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
でソフトだけあってもその魔導書がないとそのゲーム途中で魔法陣とかをそのタッチペンで描くときに、はい、ないわけですよ。その何を描いているか分かんなくなるから、
はいはいはい、
その魔導書が欲しいっていうね、ゲームなん で、はい、で僕はその魔導書と DS の本体が別々の場所にどっか行っちゃってて、
はい、
魔導書があっても本体がない、本体があっても魔導書がどっかに行っちゃってるみたいな状態で、多分ね DS の本体はあったけど、あれ魔導書どこにやったっけっていうので発見できなくて、ゲームを途中でそのまんまずっと放置してたっていうのもあるんですよ、理由としては。
なるほどね、はいはい、
だから今回 ゲームやるためにその魔導書を部屋の中のどこにあるかを探さないといけなかったんですけど、
はい、
あもう絶対見つかんないなと思って、あの中古のゲームで二の国の、 あの魔導書ちゃんとあのついてるやつをわざわざ買ってきて、
はい、
で最悪ソフトはまあ、 あのなかったらセーブデータはもう諦めて買ってきた中古のゲームでやるかと思ってたら、本体と一緒に二の国のゲームも出てきたんで、
はい、
まあ、もうこれでセーブデータそのまんま引き継いで、あの魔導書だけ中古で買ってきたやつでやればいいなって思って、で今やってる途中なんですけど、
はい、
まあ、ちょっとさすがに映画公開までちょっと間に合わなかったんですけどね、クリアするのが。
いや大丈夫でしょ、皆さん、なんか調べたら二の国あれでしょ、最短で20時間ぐらいでクリアできるんでしょ
それは僕に一日中寝ずにやってクリアしろってことですか。
うん、1回1日寝ないで1日中やればクリアできる、うん、
まあじゃあ頑張りますよ、うん、
なるほど。っていう各言う私も実はあの、映画公開に合わせてやってみようかなと思って、
うん、
ちょっとあの仕入れたんですよ、中古を。
どのバージョンのやつ買ったんですか。
DS バージョンです。
ああ、一番最初のやつをわざわざ買ったんですね。
うん、ちゃんと魔法書ついてるのを、Amazon さんで探して、ゲットはしてあるんですよ。
うん、
一応 3DS に差し込んで、
うんう
ん、やってみたんですよ。
うん、うん、
したらあの触りの部分が長くてそこからまだ進んでないんですけど。オープニング長とか思いながら、
だってオープニング長っていうか、あのこの二の国 の、 あの売りはあのスタジオジブリがアニメーションをやってるってところなんです。
あ、確かね、アニメーションパートっていうかキャラクターも全部はジブリ担当なんだよね。
うん、
うん、確かそうそう、その当時それで話題になったんだよね、うん、確かね、うん、覚えてる。でそう、 DS のソフトにしたらまあ喋る喋ると思って、
うん、
それをいちいちちゃんと聞いたら長えとか思って、うん、あれですよ、さすがにクリスさん、あの私はあの手元にあの見えるところに、あのっていうかあのゲーム用 の、 あの専用のディスプレイのところには、あのちゃんとのところにはあれですよ、 PS4 の横にはちゃんと 3DS と PSP と、DS、 これはあれですね、私あの初期 DS 持ってるんですけど、その後に DSi 買ったんで、それですね、それがあのちゃんとアダプターに刺さって置いてありますからね、充電用の、うん、でもあの DS とかあの DSi はあれですね、ちょっとね若干問題があってね、どうしようか迷って、あの今ね考え中なことがあって。
え、問題って本体壊れたんですか。
あの動くんですけど、あの画面が例のあの巷で噂の尿液晶になってるんで。
あ、黄ばんじゃったんですね。
黄ばんじゃったやつです。あの初め私あの喫煙者なんで、そのせいかなと思ったんですけど、 DSi がなった時に、
うん、
ただ 3DS がいきなりなったんですよ。
へえ、
うん、ある時、まあ、一時期ずっと毎日やってたから、その時にやってて、でしばらくその時は最後見た時は良かったのに、1週間経たないか 2,3 日後に開けたら漏れなくあの黄ばんでたっていう、
うん
うん、現象が起きまして、うん、どうしようかなとか思ってて、うん、やっぱりね気になるっちゃ気になるんですよ、うん、ただなんかホワイトバランス調整すればなんとかなるのかっていう話なんだけど、うん、ね、あのほら種類結局あの優勝になるんで、うん、そこまでするんだったら新しいのかもしれないとか思って、うん、まあちょっとねそこら辺のね問題がね、うん、地味に発生してどうしようかなとかいう話があるんですけど、うん、あとまあ他にもね、あの 3DS ってほらなんかさ、いろいろその機能とか使ってさ、あの、ミー使ってゲームあったじゃん、ミニゲーム。
ああ、なんか、お城に助けに行くやつとか、うん、なんかあの、パズルみたいのを集めるやつとか、なんかいろいろありましたね。うん、
そう、昔、その、出たと、それがあの配信された当時に、あの私あの結構ちゃんとやってたんですよ、
うん、
で週末友達の家に遊び行くから、
うん、
歩いてね2キロ弱ぐらいのところでそれをあの DS3DS を持ち歩いて で毎日それをでそれでやってたわけですよ。それであの歩数稼いだりして、
うん
うん、でそれをもうほとんどやらなくなってもう何年ですかっていう話なんだけど、さすそれをね開けるのが怖くてね、さすがにそこは開けなかったんですけど。
いや別に覚悟して開ければいいじゃないですか。
いややだやだ、うん、だってただでさえ久しぶりに 3DS 開けたらあのさ e ショップからプレゼントいっぱい届いててさ、
うん、
体験版とかもや
つ、うんうん、
なんだろうって開けたら最後それをダウンロードするのに結構時間かかって、結局あの2の国をやりますってやあのいざ開いたらなんか30分ぐらい経っちゃって、
うん
うん、いや嫌だなってめんどくせえなと思って、うん、いやねそんなことがありまして、まあ、どうしようかなと思ってね、うん、いやよかったクリンさんみたいになんかさあの変にソフトを刺さってたらさそれがすごい古かったってことがとりあえずなかったので、うん、とりあえず安心はしましたけど、うん、とりあえず 3DS に刺さってたの なぜかキャプテンズパサ君が刺さってて、
うん
うん、多分あのファミコン版のが懐かしいなと思って、あの 今でもあのソフトってあのゲームのキャプテンズパサ のゲームシステムが踏襲されてるんで、なんか結構最近の新しめのやつをなんか、ね、中古でかやってちょっとやってみたっていうのがあったんで、ね、DSI はね、確かね、逆転裁判がね、刺さってたんですよ、今まで。
うん。
あの、アニメ化された時に、懐かしいからもう一回やろうかなと思って、けど結局めんどくさくてやらなかったんで、うん。まあ、とりあえず、俺もちょっと二の国に挑戦しようと思うんだけど、うん、どうかな、このまま俺やらないまま公開を迎えそうな気がして怖いんですけど。
まあ、僕、あの二の国のゲームがあの公開に間に合わなかった理由がね、
はい、
もう一つねあのレッドデッドリデンプション2を再開し始めたっていうのもあるんですよ実は。
あそうなんですか。何ですか、赤色クリアしたの。
いやそっちもまだクリアしてないんだけど、あの途中で放置してるゲームがたくさんあるからちょっとずつやっていこうと思って、ちょっとあのスプラトゥーン2のやる頻度を下げてあの他のをやってるんですけど。
ああなるほどね、
うん、だけど1日の時間がちょっと限りあるからね、
うん、
最近あのいろんな他に漫画とか小説とかいろいろ読んでると時間がなくてね、
はい、
うん、まあぼちぼちやってくかなっていう感じでいるんで、
はい、
まあ二の子にはさすがにちょっとあの、まあ、20時間ぶっ続けてやるのはちょっとないと思うけど、
はい、
近いうちにクリアしてあの映画を見に行けるようにしたいと思います。
はい、ということは、まあ、クリンさんがあのあれですね、キムタクがごとくを再開する日は当分ないのであの特集はできないということですね。
まあそうですね、
はい、
じゃあ今回なんですけども、今回はあの現在公開中の映画ワイルドスピードスーパーコンボを取り上げたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はワイルドスピードスーパーコンボということで、
はい、
これは今年の8月2日から劇場で公開されているドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサムの、まあ、ワイルドスピードシリーズのスピンオフの映画なんですけども。
そうですね。だから、厳密に言うとこれさ、うん、あのタイトル、放題ワイルドスピードっておかしいんだよね。うん、
まあ
ね、スピンオフだからね。
うん、まあ、向こうのやつは、一応、ファーストアンドフィリオスプレゼンツホブズ&ショーっていうね、
うん、
まあ、一応ワイルドスピードシリーズの一つではあるけどホブズ&ショーっていう映画だよみたいな感じのタイトルになってるんで、
うん、もうプレゼンツって入ってるからね、ワイルドスピードシリーズから出たよ的な感じで表現されてるのかな、
うん、だけど、うん、日本の放題はワイルドスピードっていうタイトルをつけちゃってるから、
うん、
ホブズ&ショーっていうタイトルだと、
うん、
なんだそれっていう風になっちゃうから、 よくわかんないけどスーパーコンボっていうね、
うん、
また意味不明なタイトルがついてるんですけど、
うん、まああれでしょ、だってホブスとショーであれでしょの2人がいるからコンポっていう意味なんでしょ、で最強の2人みたいなのでスーパーだから、うんうん、けどスピンオフの意味分かってんのかなって思いますよね、うん、言っちゃえばね、うん、もうやめねえって思うよね、いい加減さ、うん、
いやだからねこれね映画をね見てね、
うん、
すごい思ったのは、
うん、
映画としては良かったんですよ、
うん、面白かったね、
面白かったんですよ、うん、ただワイルドスピードシリーズっていう風に見ると、
うん、
ワイルドスピードシリーズの必要あるのっていうね、なんかね、
うん、だからもうね根本的に言うと別にワイルドスピードじゃなくてもいいんだよねっていうね、
もうねドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサムの映画っていうだけでもう自分なんじゃないのっていうね、もうそれだけで、うん、別にシリーズがどうのこうのとかっていうの関係なしに作ってよかったんじゃないのっていう風に思うくらい、ドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサムの映画になってたんですよ、完全にな
ってましたね、うん、うん、
だから、
まあ、いいんだけどさ、けど、まあ、そもそも割とスピードシリーズ自体もさ、
うん
うん、ちょっと若干ね個人的にはもう最近全部見たけど、
うん
うん、後半どうかなっていうさ
まあまあもう車関係ない感じの、
うん、
も
う
映画になり
強引に、うん、車をこじつけてるっていう、ね、感じになっちゃってるから、だってもう後半からもう家族多いえみたいな感じで、ほらあれでしょ、なんかオーシャンズイレブンシリーズみたいなでしょ、
あれさ、まあ、まあ、俺たち最強ファミリー的な感じのなんか映画になってるからね、
うん、でなんかちょっとした小外からもうなんか政府まで頼りにするねやつらになっちゃってるでさ、メンバーも豪華でしょもう、うん、だってアイスブレイクの時点でもうさ有名な人がいっぱい出ててさ、
うんうん、
これどうすんだろうって思うから言ってたんだよ、うん、そもそもがさ、うん、ね、なんか無理やり強引に出して最終的にね、あの解決方法はあれでしょ、ニトロを使ってブーンってかっ飛ぶっていうさ、うん、どうかなっていうさ
いや、それは別にいいんじゃないの、ん、一応車をこうちょっと絡める感じの映画にしないといけないから、ワイドスピードシリーズは、
まあ、そもそも初めのあれのワイドスピードでそれであれニトロ使い出したのはあれだからね、04やってた時からね、もう最近04もしてないからね、こう普通に公道でレースしてるからね、あんまり使わねえだろっていう話もあったけど、
まあ、だから若者が違法改造した車で夜な夜な、うん、レースをしてるっていうね、
うん、
で警察から目をつけられたらひたすら逃げるっていうのを繰り返すっていうのが、うん、最初の頃のシリーズのあれだったんだけど、
うん、
だんだんだんだんなんかそこから離れていっちゃって、
うん、
なんか世界が相手になっちゃって、
うん、ただのコスドロだったのにね、コスドロじゃねえな強盗犯だったのにね、初期はね、気がついたらなんかもう政府が頼りにしてるチームみたいな、まあそんなそれの、まあ、スピンオフなんだけど、なんか話がすげえ脱線しちゃったけど、うん、
まあだからこれ結局ドウェイン・ジョンソンもジェイソン・ステイサムも結構シリーズの後半から出てくるキャラクターなんですよね、やってるキャラクターは。
そうですね、うん、だってホブスが出てきたのなんだあれ、マックス、メガマックスあたりでしょ、
それホブスが出てきたのはメガマックスからかな
ぐらいですよね、うん、
だから一回ワイルドスピードマックスでシリーズの リブートっていうかリニューアルというか、ちょっと仕切り直した後の2作目ぐらいから出てるんで、
そうですね、だからまあ初めは敵対してたですね、
で、うん、ジェイソン・ステイサムやってるデッカード・ショーは確かその次のユーロミッションかな、
いやユーロミッションは弟のなんだっけあいつは何ショーだっけが出てきて、ミシェル・ロドリゲス の、あの、ほら、あの、が生きてるみたいな話で、
うん、
連れ戻すって、あの、ドミニクが、あの、ほら、ヨーロッパ行った時に、あの、弟が黒幕で、あれだったんですよ。応援賞か、
うん。
と対峙して、応援賞を、一応、が、あの、元だから、つって戦って、一応、殺したっていう話で終わってるんだけど、次の、あれですよ、スカイミッションで、実はその応援賞が生きてて、その仇を取るためにデッカード賞が出てるんですよ。っていう話ですよ。だから、スカイミッションからだよ。
でも、一応、ユーロミッションでは亀尾出演してるから。
ああ、一応ね、あの、
だからその、
時系列的には、あの、東京ドリフトの3の話がね、間に入って、その時のね、あれの時のって言って、一応出てくるんだっけ。あ、そうそうそう、そうだったね。
だから、本格的に出てくるのは、まあ、その次なんだけどね。
スカイミッションなんだけど、ユーロミッションの最後で出てくる。亀尾で出てくるんだよ、うん。弟の仇だ、みたいなね。
うん。
で、あの、なんだっけ、あの、ドミニクの仲間のやつ、なんつったっけ、ハンだっけ。時系列が、ここだけややこしくなってくるね、実は。
まあ、ややこしくなってるっていうか、別に、うんうん、そこまで気にする必要はないと思うんだけど。
うん。うん、けど、ずっと続けてみると、そういえばおかしいなと思ったんだよ。うん、あれあれ確かこの人死んだはずなのになんで、あの、出てくるのっていうさ、あの、東京ドリフトの後のマックス。
うん。
うんあれと思って。あれ死んだんじゃなかったんだっけって思いながら見てたんだけど、よく考えたら、あ、そうだ、リブートしてどうのこうのってなと思って。
だから時系列を過去に戻してやり直してるから、
うん。
うん、そうなった
の。そうなったんだよね、結局ね。うん、
で、まあ、まあ、その、まあ、で、それで、うん、結局、ドウェイン・ジョンソンとね、ジェイソン・ステイサムっていう二大スターが、出てくるから、
うん、
それの2人でスピンオフを作ろうみたいな話に多分なって作ったんでしょうけど、
うん、まあすごい男臭い2人ですけどね、
なんかある意味ハゲ2人っていうね
まあそれはしょうがないんですけ
ど、ね、でもこれね、スーパーコンボね、見ててねすげえなって思ったのは、
うん、
なんか、普通、こういう、なんていうの？ある程度の知名度があって、
はい。
自分の主演作たくさん持ってる俳優が、ダブル主演して、はい、似たような、ジャンルで活躍してる人が、同時に映画に登場すると、
はい。
なんか、作風がどっちかに偏るじゃないですか。
はい。
例えばその、まあ、エクスペンダブルとかだと、シルベスター・スタローンと、
はい、
シュワルツネッカーが、こう同時に出てくると、
うん、
どっちかのこう、なんていうの、作風に偏るじゃないですか。
うん、
エクスペンダブルだと、まあ、スタローンが一応仕切ってやってるから。
まあ、スタローンが主人公ですからね。
うん、スタローン側が本筋で、
うん、
で、シュワルツネッカーはあくまで、こう、ゲストキャラみたいなね。
シュワルツネッカーとか、ブルース・ウィリスとかね。
うん。うん、あくまで、メインは、スタローンで、っていう感じでやってて、で、結局、他にも、スタローンとシュワルツネッカー共演してるやつだと、大脱走とか、まあ、何本か映画あるけど、大抵、どっちかに偏ってるんですよね。
はい、ああ、なるほどね。
だけど、このスーパーコンボに関しては、なんか、すげえ、それぞれがそれぞれのテイストをそのまんま、なんていうの、押し通してる感じのする映画だったんですよ。
まあ、そこの対極的な真逆のあれは、まあ、もう初めから意図して作ったから、まあ、まあまあ意図してやってたんじゃないかなっていう気はするけどね。うん、
特に、
まあ、そこら辺がいいんだけどね。
冒頭のなんていうの、それぞれ画面半分に仕切られてて、うん、それぞれ朝起きて、うん、そっからこう自分なんか仕事じゃないけど、うん、なんか用心棒的な仕事をしに行く感じのなんかシーンがあって、うん、やってることほぼ一緒なんだけど、スタイルが全然違うっていうね。
まあ あれだって目的だと思いますよ。だって結局最終的にはだから あるものを追ってるっていうのが結局同じだったんでしょ、
うん、
うん。でやってるしね、同時刻から同じことです。やってることは結局同じなんだけど、正反対みたいな。片やスタイリッシュ。うん。うん、あれだね、ドウェイン・ジョーソンがいると、あれなんだよね、ジェイソン・ステイさんもなんかスタイリッシュに見えんだね。
見てえ、ジェイソン・ステイさんは一応こうね、なんかヨーロッパ的ななんかこう、
まあまあまあ、もともとあれはイギリス系の人だっけだよね、あそこら辺の
なんかこう紳士的な感じのなんかあれをちょっともともとそういうテイストでやってるから、
うん、
おしゃれな
感じの紳士なのかな、けどなんかなんか見たことないけど、映画ではなんかだいぶちょっとんっていう設定の映画をやってるような気がしたけど、まあいいや、うん、はいはい、
だってトランスポーターとかのスーツ着てちょっと紳士的な感じのなんか、
確かあのアルトレダリンは確かなんか友達から 見たんだけどってざっくり説明できたらんって思ったけどまあまあまあそれは置いといて、まあまあドウェイン・ジョンソンと対比するとまあまあねですよね、うん、まあ、ドウェイン・ジョンソンはね、まあ、過去ワイルドスピードシリーズはあれですよね、あの戦艦の魚雷を手で方向変えたりしてますからね。とんでもない人ですからね。
まあね、
うん。
あれがね、すごいなんか、どっちの映画っていうわけでもない感じの作りになってるのが、すごいなと思って。
まあまあまあまあ、そもそもがバディものだから、うん、まああれなんだけど、うん、そこら辺はまあうまいなと。
しかも結構そこら辺をあのコメディタッチにしてるシーンとかもあって、なんかあの笑えるシーンになったりとか、でしかもその2人の行動がうまい具合にストーリーがちゃんとこう進んでいく感じの内容に融合してるところも、なんか映画として結構すごいなって思うからこそ、
うん、
これがワイルドスピードシリーズのスピンオフっていう形になってるのが、それ別にいらなくないっていうなんかね、うん、思いをねちょっとねなんか感じてしまうっていうね、
うん、もっと肉弾戦で戦ってもよかったような気もしないでもないけどねっていう話なんだけど、うん、まあけどまあそれなりにほらうまくは入れてたじゃん、車を使ったシーンで。
まあでも、
うん、あのほら、妹を救って、あの、マクラーレンで逃げる、あの、ね、あの、ほら、市街地を逃げるシーンとか、あとほら、あの、なんだっけ、最終的に敵の、あの、本拠地から脱走するシーン、
うん、
脱出するシーン、まあ良かったんですよ。
うん
うん、ただ、ラストがね、うん、別に車使ってあんな大掛かりのことしなくてもいいじゃん、みたいな。何するんだろうと思ったら、最終的にほら、すごいことしてたじゃないですか。うん、
ああ、ヘリに、
ヘリを、
離陸させないように、車から、
ウィンチでまず車引っ掛けたけど、うん、全然軽くて、ダメだって言ったら、車連結し始めるってさ、
うん、
壮大なことしてたけどさ、うん、あんなんだったら一発は、あれじゃない、トレーラーとか持ってくればいいんじゃねえって、こうさ、一瞬思ったんだけどさ。そうしたら終わりなんだろうなって思いながらさ。ていうか、普通にヘリのローター撃てよと思ったんだけどさ。プロペラ撃てよ
とか。だからあれは、あれはああいう曲芸的な感じのやつをやるっていうのが、一応ワイルドスピードシリーズのこう使命になってるから、もう。
まあ使命になってるね。うん、
だってスカイミッションとかもそうじゃん。なんで空から車落とすんだよみたいなさ。
だからスカイミッションなんだよ、ね。うん、
何の意味があるんだよ。
侵入って言って何かと思ったら、車ごとパラシュートで落ちるってなんだよと思ったら、その後、敵の本拠地行って、なんか車にそのシステムが搭載されて、それをどうにかするって言って、どこにあるのって言ったら、なんかね、シンガポールだからの超高層ビルのところに、ね、
うん、
の一番上に展示されてる。なんでそこにあるのっていう話で。で、その車でね、逃走するっつってね、ビルとビル、移動しましたからね。飛んでましたからね。すげえ話だと思ったら、アイスブレイクは、ただ単にロシアのなんか雪とか氷に囲まれた基地に行くっていうだけで、アイスブレイクかよっていう。なんかもう、 えって思いながら。じゃあ次あれですか、カナにでも突っ込むかな、それかあれか、あの水に潜るかな。
だから日本の放題のタイトルは突っ込んじゃダメなんですよ。
映画会社も大変なんだろうね。こうさ、映画をちゃんあのいっぱいそれなりに見てる人だとさ、いいんだけどさ、やっぱりこうそれ以外の人を入れなきゃね、まあまあまあなんとか利益が出ないからなんだろうけどさ、うん、どうなのって思うよね、うん、まだワイルドスピードはいいけどね、うん、もっとひどいのはいっぱいあるから、まあここではそれをあえて言わないけど。よく考えたらこれさ、
うん、
監督はあれなんだよね、あのデビッド・リーチなんだよね。
うん、そうだよ。
うん、あのほらデッドプール2とか、あれかアトミック・ブロンドとか、あとあれかジョン・ウィックか一番は、うんうん、ジョン・ウィック1、2をやってる監督か、うん、なるほどねっていうのはわかるけど、うん、ちょっとデッドプール2はちょっと俺的には微妙なんだけど、やりすぎ感がありすぎて、うん、あーと思ってたんだけど、うん、このくらいがちょうどいいんだよね。デッドプール2はやりすぎって思ったんだけど、うん、いやだからまあまあまあまあまあこれだけいい作品ができたのかなっていう、
うん
うん、けどだったらワイルドスピードじゃなくてなんとか2人で違う感じで作ればいいのね、うん、だってこれだと多分続編できん作れないでしょ。
え、
どう考えても、うん、
いや別にいくらでもやるでしょハリウッドだったら。
ああ、やるの？だってワイルドスピードシリーズで次で終わるかもしれないって話聞いたけど。
え、だからホブズとショーの話だったら別にいくらでも、
うん、まま
いくらでもやれるでしょ。
ああ、そのまま続くのね。うん。そっか、まあそれならそれでいいか。うん。
だって今回のなんか最終的ななんか敵みたいなやつ結局まだ倒してないでしょ。
ああ、そうですね。確か、なんだっけ、組織名忘れたけど、ね、出てきた、ね、あれは確か、大元は、のボスは確か倒してないですもんね。
うん。うん、だから黒幕は別に、どうこうしてなくて、うん。一応、助け出して、なんか、ウイルスをどうにかしておしまいだったっていう、あれだからね。
うん。だって、今回はあれだもんね、ヘイムダル倒しただけだもんね。マイティーソーのね、うん、
いや役者名で言ってあげてください
よ。いやだってヘイムダルでしょ。だってあれ、
いやイドレスエルバって言ってあげてください。、う
ん、いやあーって俺はもう いつを剣だ出すのかってでっかい剣出すのかって俺期待してたんですけど。で、地面に刺して、こう、なんか、次元ワープみたいなことをやってくれる。うん、てか、なんか、あれだよね。なんか、どっちかっていうと、なんだろう、個人的には、彼の方がなんかさ、なんか、ワイルドスピード的な、なんか、ことをやってたような気もしないでもないんだけど、気のせいかな。うん、ほら、変なバイク乗せた
じゃん。ああ、なんか、未来的ななんか、バイクに乗ってて、なんか、トレーラーの下をこう車高低い車で走り抜けた後にバイクだと通れないぜへへってやってたらなんかバイクが変形してなんか
フレーム自体がなんか変形するみたいな、
なんかすごい状態でなんか車の車高のあの車のタイヤの間をなんかすり抜けてなんかすり抜けた途端に普通のバイクの形に変形して戻るっていうね、
うん、
なんか すごいシーンをやってました
けど、すげえバイクだなと思いながら、うん、ただ乗ってる本人がな、もうなんかもうなんかさ、本当にワイドスピードシリーズもう行き着くとこまで行っちゃったなみたいなさ、だってあれでしょ、だって手で弾を弾くだしさ、受けちゃうだしさ、う
ん、だってあれはもうほぼサイボーグですもん、
サイボーグだったもんね、うん、でもなんかもうあれもね、網膜にスカウター装備してるからさ、うん、もうなんかえらいことになってるなって、もう多分じゃあ次のワイルドスピードは宇宙人でも攻めてくるのかなって一応思ったぐらいの勢いだった。、うん、どうすんだろうと、 思いながら見て、うん、いやなかなかまあ良かったんですけど、けどもなんかさ、割とスピード感がないよなっていうちょっと個人的なね、面白かったからいいんだけどね、うん、であと登場人物でもお話しました、うん、そういえばさ、あのこのデッカードショーのお母さんいるじゃん、
うん、
うん、彼女ってさ、うん、彼女やってるなんだっけ、ヘレン・ミレンさんってさ、うん、どっかで見たことあるなと思ったらさ、よく考えたらさ、あの、レッドシリーズ出てるじゃん。ブルース・ウィリスの。
ああ、はいはいはい。
退役した、元凄腕のスパイだけど、退役したもうロートルだけど、けど本気出したら怖いぞ、みたいなさ、シリーズのさ、うん、あれでさ、出てくるじゃん。確か。うん
なんかどっかの別の諜報員となんかちょっといい感じの、仲になってたっていうのが、うん、なんか話の中でわかるっていう、
うん、そうでなんかそうそう、それで前回出てきたのかな、うん、アイスブレイク出てきた時にどっかで見たことあるなと思って、あ、そういえばレッドに出てた人だと思って、でよく考えたら、
うんうん、
あのデッカードショー自体が元あれでしょ、 MI6 のエージェントじゃんなんだよね、うん、確か。で、確か、この、あの、お母さんやってるヘレン・ミレンって、確か、あの、レッドで、元 MI6 のエージェントだったんだよ。
うん。
だったはずだったんだよ。うん。で、調べたら確かそうだったんだけど、何これ、レッドと繋がってんのって一瞬思ったんだけど、そこまで深く考えてないよね。
いや、それはないでしょ。
いや、したら、そこまで考えてたら、これ、そう、すげえなって思いながら、個人的に、なんか見てたんだけど、
さすがにちょっと。そうなったらジェイソン・ステイサムはあのイギリスの諜報員というか特殊部隊員とか散々やってるからね、
うん、
元なんか傭兵とかなんかそんな設定の映画ばっかやってるから、
うん、いやほらこの物語で言うとほらそもそもが元 MI6 の凄腕の諜報員でっていう設定だったでしょ確か、うん、ただあまりにも知りすぎたから除隊処分になって狙われてるみたいなさ、テロリストになっちゃったみたいなさ設定になってるからさ、うん、いやここまでそれもつながったらすげえなって思いながら見せたんだけど、うん、で個人的には思ったって言うんですよ。ただまああれだよね、一般的に一番あれは こやつはどうすんのこれからみたいなのがさいたじゃん一人、
うん、
あのスタッフロールにお名前出なかったシークレットになってるなってたのにカメオのはずなのにめちゃくちゃ喋ってたやつ、
ああ、ライアン・レイノーズやってるロックね。
ロックね。あれはどういう立ち位置なのかいまいちよくわかんないんだけど、うん。あれは最終的に次も出てくる布石なのかな、やっぱり、ね。
あれは友情出演的な感じなんじゃないの、
うん、ただ最後、ほら、の時も、なんか、あれでしょ、スタッフロールの時にも、なんか、の時にも、なんかやってたでしょ。うん、なんかあれはなんかありそうな気がするんだけど、これで終わるのはすげえなんか、すげえもったいないし、なんかある意味意味不明なんだけど。
だから、監督つながりで出てきてるだけなんじゃないの？
デッドプール2の、うん、うん。まあ、ただ喋ってるネタは、ね、あの、スタッフロールの時のあの、なんか新しいウイルスがどうのこうので、今度は外がどうのこうので、それはお前デッドプールのネタじゃねえと思ったんだけど、でも挟まれたけど、たださ、なんか、どうなの、これで意味がなかったら、本当になんか、どうなのっていう話なんだけど、
だからそれはただ単に、そういうネタでやってるだけでしょ。
うん。で、これで出てこないのかなとか。
だってさ、うん、ライアン・レイノルズさ、あの出てきたときにさ、あの同じリズムがどうのこうのとかさ、うん、なんかいろいろ小ネタやってたじゃん。
小ネタやってたね。うん、やってたね。
だそこまで深く考えている意味でような映画じゃないから別に考える必要ないと思うけどね。
あ、そうなのかな。けどあれだよ、くんさん、俺吹き替え版も見たんですよ。
うん、
うん、見た時にあのライアン・レイノルズ の吹き替えをちゃんと、デッドプールシリーズでやってる加瀬さんが声当ててたのにね、
うん、
声担当してたんだよ。いや、これはこのままで終わらせないっていう意味も含まれてるのかなって一瞬思ったんだけど、深読みしすぎなのかな。
いや、それはそ
こ、ただ単に日本語吹き替え版のキャストをあのキャスティングする人が分かってて、ただ単にやっただけなの。
それはそうなんじゃないの？
にしてはもったいねえぐらいの、 あれだったよ。なんか、超面白かったんだよね。個人的には。うん、いや、これはぜひ俺、あの次のシリーズになんか繋げて出てほしいなって思ったね。すっげえもったいねえなと。
まあでも、シリーズやっても、この、あの、スピンオフのシリーズとして続編があるっていう感じで、ワイルドスピードシリーズそのものとは関係ない感じでずっと続くでしょ、やったとしても。
うん、いや、ぜひ、ぜひ、なんかこのまま、あの、次の、あの、本当に本編の方出てきたらすげえなと思っちゃうんだけどさ。うん。したら、なおさら収集つかねえか。あんだけの、うん、あれだけの、あの、豪華メンバーいるか。
なんか、あんまり作風に合わないと思うけどね。
ああ、そうね。うん、
やないよ今回のね、スーパーコンポはね、うん、あの、どっちかっていうとギャグ寄りだから。
うん、まあまあね。うん、コメディタッチ、
ね、なんて言うんだろう。やってる話のストーリーはシリアスなストーリーだけど、
うん、
要所要所のシーンは全部コメディだからね、もう。
うん、まあそうだね。
だから、ああいうコメディタッチな感じの作風のテイストがたくさんあっても別に違和感はないんだけど、
うん、
ワイドスピードの本編でやると、あっちはそこまでコメディタッチのシーンはないから。
そうね、ビン・ディーゼルに家族、家族って言われて、お家族が大事だ、多いえって言われちゃって、なんか、コメディ入る要素があまりないからね。
別に全くないわけじゃないけどね。
うん、まあちょこちょこ入ってるけどね。うん、ただまあ本人はあの至って真面目だから、あのコメディシーンはないからね。特にね。うん、うん、あのビン・ディーゼルとミシェル・ロドリゲスの2人がなんか絡んでるシーンとかはほぼないからね。
うん、
うん、まあどっちかっていうとだから本当にこのあのホプスかね、デッカード・ショーあたりとかね。
うん、
だよね。うん、あとあの黒人2人だ。とかあそこら辺しかないからね。うん、そうなるとまあ難しいのか、もったいないな。だってあとさ、あのほら二人に協力するあのさ航空保安官いるじゃん。
ああ、あの飛行機に乗ってる時になんかちょっと怪しいやつかと思いきや、うん、実はあの航空保安官って言って、あの飛行機に乗って、うん、あの犯罪がないかをあの、うん、チェックしてる人ね。
彼も結構いい味出してたからさ、個人的にはさ、なんかこれから出てほしいんだけどさ。ていうか彼はあれだよね、グリさんさ。
うん。
あの、ドゥイン・ジョンソンがさ、出てた、なんだっけ、セントラル・インテリジェンス、あの、相手役やってたやつよね。
ああ、そうです。ケビン・ハートはそうですね。
あと、ウェルカム・トゥ・ジャングルか、ジョマンジも出てるのか。あの、一緒の、ジョマンジの世界に出てくる。
うん。
うん、だから意外となんか、結構、なんか、見てて、あ、なんか、うまく合ってるなと思ったら、そういえばどっかで見た顔だなと思って調べたら、あ、そういえばそうだと思いながら。うん。で、彼もなんか惜しいよなと思って、ここで終わるの惜しいから、ぜひ出してほしいなと、個人的には思うんだけど。あれか、まあ本編は無理でも、やっぱスピンオフなのかな。うん。ちょっと個人的には期待かなっていうのがありますね。うん。
まあ、ワイルドスピードシリーズ自体がどうなるかわかんないですけど、これから先。
一応次で終わるっていう話は聞いたような気がするけどね。うん。
まあ。だって、ポール・ウォーカーがね、
うん、
もういなくなっちゃったからね。
うん。
ポール・ウォーカーがいないと、ビン・ディーゼルだけでシリーズを どこまで続けられるのかっていう不安が確実にあるから。
まあ、やっぱいないと、なんかちょっと、なんかあれだね。って気はする、見てて。ずっと、あの全部見通して。見たけど、うん、
だからもうあの、うん、ありがとうポールウォーカーっていうのも一回やっちゃったからもう、うん、映画でだからもう、ね、
で次で次でどうするかって考えたのがあれだもんね。だってあのドムが裏切るっていうね、
うん、
まあなんか禁じて手出しちゃったからね、次どうすんのって話は確かにあるけどね。うん、うん、それを使っちゃったのかっていうのもあるからね、これからどうなのかなって。まあ一応終わりって聞いてるから、まあ大団円で終わらせるのかなって思うけどね。うん、
まあ、とりあえず、今回のスーパーコンボは、
はい。
多分、まだ話の、こう、続編作れそうな要素を十分残してるんで、
うん、まあ多分だからあの潰しきれてないあの組織の話を多分まあまあこの二人でやっていくっていうのをずっとやっていくっていう線はあり得るよね、
うんうん、ただワイルドスピードっていう名前で続編やってくのはちょっと個人的にどうかなっていうのを今回のは感じてしまったので、
うん、ただ新しい形かもしれないね。本編は終わったけどスピンオフがずっと続くっていう面白い形はできるかもしれない。
だからこれでね、うん、ミッシェル・ロドリゲスとかビン・ディーテルがこのスピンオフにもうちょっとでもいいから出てきたら、
うん、たまに出てくる
ああシリーズのスピンオフだなっていうね感じはするけど、
うん、
だからドウェイン・ジョンソンとジェイソン・ステイサムだけだったら、うん、もうねあのお前ら2人で新シリーズの映画を立ち上げればいいんじゃねみたいな気分になっちゃうから、うん、まあでも久しぶりにねジェイソン・ステイサムがねジェイソン・ステイサムしてねドウェイン・ジョンソンがね、うん、ドウェイン・ジョンソンしてる映画だったんで、
うん、
あの映画としては僕は十分堪能しました。
そうですね、なんだかんだ言って俺もあれですもん、結局あの初日に見に行った後にあのあれです、実はあの昨日見に行きました、ね、
あもう一回見たんですか、うん、
あのなんだかんだ言ってあの2回見た作品って、多分ここ最近ではあのキャプテン・マーベルとエンドゲームぐらいだったので、そう考えると、うん、そんなにないので、うん、ということはやっぱりあの自覚はないけど面白かったっていう個人的には作品だったっていうことを改めて実感したので、できればまあ興味のある方は見ていただければいいかなと思います。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はワイルドスピードスーパーコンボについてお話ししました。
はい、
今あのヤングジャンプであの明智っていう漫画が連載されてるんですよ。
お、なんですか、来年の大河に向けて。
いやそれは明智光秀でしょ。
あじゃなくて、あと明智って誰か、あ小五郎の方。
そう、あの江戸川乱歩の探偵の方の明智の、その江戸川乱歩のやつを、舞台を現代に置き換えてやってる漫画なんですけど、
ほう、
これ連載始まったのが、去年なんですけど、
はい、
連載始まってしばらくしてふと疑問に思ったのが、あれこれ原作江戸川乱歩とかなんか原案江戸川乱歩とかなんかそういうの全く書いてないけどどういうことと思って、
はい、
あれこれ無許可でキャラクター使ってんのって思って、
はい、
でもまあ別にいいか、もしあのこれ実は違う、違いますよって言っても、いける感じでやってんのかなとか勝手に思って、いたんですけど、
はい、
最近この僕は連載は読んでたけど単行本読んでなかったんで、
はい、
最近その単行本も、読んだんですよ。
はい、
ちょっとあの連載を追ってると話の内容たまに忘れちゃうから、もう一回読み直したいなと思って読んだら、単行本の巻末に、この漫画の解説が載ってて、
はい、
これは江戸川乱歩の少年探偵シリーズがどうのこうのとか、なんかこのエピソードを使ってますとか、なんかいろいろそういう解説が書いてあって、あれちゃんと関係あるじゃんと思って、で 読んでたら、あの江戸川乱歩の、はい、あの亡くなった年が1965年っていう風に書いてあって、
はい、
それを見た瞬間にああと思って、著作権の保護期間切れたからかと思って、
あの、なるほどね、
50年経つと著作権の保護期間切れて誰でも好き勝手に書けるっていう、あのお約束があるじゃないですか。
はいはいはい。
最近ここ何年かで言うと、海外で、モーリス・ルブラン の、 あの著作権のあれが切れて、あのルパンが誰でも好き勝手に書けるっていうのになって、やたらめったらなんとルパンのなんとかとか、なんか俺の書いたアルセーヌ・ルパン的なやつがなんかたくさん本出てるじゃないですか。
そうですね、確かそれであれでしょう、フランス本国でルパン三世がちゃんとルパン三世っていうタイトルに変わったっていう話があったような気がしたんだけど、確か それのもう一因もあるような気がしたんだけど、確かそうだよね、うん、
だからこの明智も、あの保護期間切れたから、だから原作とか原案とかっていうのを入れなくていいんだと思って、
はい、
うん、すごいね、あのようやくようやくもう単行本 3,4 巻出てるんですけど、
はい、
もうようやく今更あの腑に落ちたっていうね、
はい、
すごいどうでもいい話なんですけど
なるほどね、
いやでもこれなんかすごいね、あの読んでてね、あの現代にあのなんかこうもう結構100年は言い過ぎだけど、なんか90年ぐらい経ってる作品を現代に置き換えるってなかなかすごいなと思って。
なるほどね、そうですね、うん、そっか、明智小五郎シリーズかってことあれか、少年探偵団の話出てくるのか、うん、少年探偵団か、うん、といえばトラウマがあるからな、個人的にはな、うん、
なんかトラウマってありましたっけ、少年探偵団って。
クニさんはだって小学校の頃少年探偵団ってあの図書館にほらあったでしょ。
ああ、ポプラ社のあれね、
うん、あの表紙がほらね、ほら個人的にはっていうか大部分の人からあの絵を見て怖いって思ってほらトラウマになってるでしょ。
え、
だから誰も読まなかったって基本的に。
あ、そうなの。僕別にあの表紙はどうも思わなかったけどね。
え、結構あれは有名じゃん、あの表紙が怖くて読めねえっていう。
え、だって僕江戸川乱歩の名前 見たときに、江戸川乱歩って江戸川乱歩となんか関係あるのかなって思ったりとか。
ああ、まあそれはまあ、
なんかあれこれ江戸川乱歩を日本語の漢字に直してるやつなのかなとか勝手に思ってたけど、でもなんか変だな舞台日本たち変だなとかって勝手に思ってたりとかして、こんなパチモンじゃなくて俺はちゃんと本格的な方を読むぜって言ってアルセーヌ・ルパンの方を撮ってましたからね。
あ、そう、だってあの表紙絵はさ怖くてさ、ていうかうちの学校だとさあのカバーを撮ってさ、
うん、
おすすめ特集みたいなやつでさ、階段とかさ壁に貼ったのね、
うん、
でさ冬とか暗がりの時にあれを見ると怖いのねうちの学校古いからさ、
うん、
そんなにさ築100年とか経ったところだから、うん、廊下とかにさ街灯がないからさ、ちょっと暗がりであの絵が見えるのさ怖くてさ、もうすげえトラウマになってる。
ああ、そんな思い出があるんですね、
うん、いや大部分の人は結構あの絵は怖いってみんな言ってるよ有名だよ、うん、普通に。
へえ、
ピン、うん、さんはおかしいんだよ。
いや、おかしくはないよ
だからね、いまだにあの絵がねトラウマになってる。だからね、読めないでいるっていうね、うん、罪だよね少年探偵団って思いながら、ポプラ罪だよね、違う、少年探偵団じゃないね、罪はポプラ社だね、うん、いやっていうね、うん、今は怖くないんだ、逆にかあのすげえ絵だなって思うけどね、
うんうん、
っていうね話があったって出したって言うと、うん、まあ俺がそれを手に出して読むのかな、わかんねえな。
いや、まあ別にこっちのヤングジャンプの明智は別にそんな怖い絵じゃないから、
うん、まあでしょうね、
別にこっちを読めばいいんじゃないですか、うん、なんか話をうまい具合になんか現代風に置き換えてて、
はい、
なんかちゃんとインターネットとかドローンとか出てくるんで。
お、そうなんですね、うん、
いや、まさかこれをこう昔の あれを現代に置き換えてちゃんとやってるなんていうのをパッと見よく分かんない感じにちゃんとやってるんで、
はい、
なんか単行本の巻末にある解説読んでるとおおって結構へえとかって思うんで、
はい、
まあ興味ある方は読んでみてください。
はい、分かりました。
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。